自称 80s オタクが人生の中で出会った音楽、テレビ、映画、芸術にまつわるエピソードをもしてきてんでひたすら語る音楽バカによる音楽バカのための闘魂サタデーモッシュのフォックスミュージック、パーソナリティは私、初期型 in 六本木。お疲れ様でした、モッシュです。月1で毎月第4土曜日に配信させていただいてまして、今回が第106回目となりました。改めて7月の7日の七夕、小雨降る中、初期型のパフォーマンスお越しいただいた皆様ありがとうございました。来れなかったけど陰ながら応援してたよっていう方もありがとうございました。おかげさまで Facebook にね、その時の写真あげたら、コンスタンザマクラスという私のドイツ時代のボスが写真見て、超良さげじゃん、これドイツをうちのスタジオに呼びたいんだけど、でもダンサー7人分の航空券厳しいね、お互いがんがん考えて策練ろうぜみたいな話になってて、今のところは助成金なんとかならないかななんて思ってます。ということで、その公演ではバブルコントとパラパラも入ってたわけなんですけども、で今回はハムの時みたくタケノコからパラパラっていう時系列じゃなかったんで、じゃあコントの曲変えようかってなって候補に上がってたけども、やむなく断念した曲がね、やっぱりあったんですよね。やっぱ夏はユーロビートを選びがちなところが私にはあるんですけど、日本でもカバーされたりしました。シニータの楽曲を今回はセレクトして、プラスシニータの華麗なる恋愛遍歴も踏まえ、プラス模主的エピソードトークも踏まえてお送りしたいと思いますので、よろしくお願いします。それではこの放送はプレゼンテッドバイアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。
すべての音はここから始まる、はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.アートヒルズ、アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな聞いてね。
はい、ということで今月のフォクシーミュージックは、ラブラブラブ、1989年のシニータの楽曲でいきたいと思います。これね、曲いつものごとくどうすっかなピックアップの曲と思って悩んでたんです。だってシニータといえば、トイボーイが一番有名かな、日本でカバーもされてたし、あとはやっぱ GTO って曲もねあって、今回 GTO にしようかなとも思ったんですけど、やっぱりね、華麗なる恋愛遍歴ってさっき言いましたけど、後にまた説明しますが、そこがね、ちょっと私は改めてこの二十数年シニータのことを調べて、ええー、って思ったので、ラブラブラブ、3個並んだラブ。あれですね、ドリカムも同じタイトルありましたっけ、ラブラブラブでしたっけ、忘れちゃった。でもシニータです。そっちで行きたいと思います。プロフィールから説明しましょうか。1963年アメリカ生まれで、日本で言ったらうさぎ年、ダウンタウンとかと同い年ですね。かたや日本の尼崎ではダウンタウンが生まれで、アメリカではシニータが生まれてたということです。そして、拠点はでもアメリカって言っても、もう主にイギリスが拠点だったんで、なのでユーロビートの枠に、入れさせていただいてるんですけども、で87年にファーストアルバムをリリースと、で89年にセカンドアルバムウィッキド、これ私が持ってる、見本品ってシールが貼ってある、中古で買ったCDなんですけれども、これラブラブラブとか 含んでるものが出ました。でね、この人お母さんもカナダ出身のアフリカ系カナダ人っていうんですかね、はい、シンガーの方で、もう血筋がそういうお家なんでしょうねで、そしてシニータといえば、私過去ホットゴシップのブレイクミーイントゥリルピースブレイクミーですね、放題あれをピックアップした時にもシニータの話絶対してるんですけどそう、ホットゴシップという男女のチームみたいな、なんかあったんですよねこれ、まあ、ダンスユニットっていうのかな、歌は歌ってるけど、あ、でもまあちょっとその形式で言えば、まあ、ボーカルは一人いて、でダンサーチームがわじゃと、まあまあまあ、エグザイルの走りみたいなのがあったとしましょう。ちょっとだいぶ間違ってたらごめんなさい。そうなんですけど、まあそういうね、ホットゴシップっていう、ユニットにも一時期いました。で、そのね、ファーストアルバムのリリースのきっかけが、スーザン・ボイル、イギリスの、オーディション番組で、見た目がちょっと、ね、オブスな感じの、えっておばちゃんっていうような人が歌ったらすげえ上手かったっていう、日本のニュースでも話題になったりとかしました。そのスーザン・ボイルが出てた番組の司会じゃないな、審査員とか、もう今だとね、てかね、スーザン・ボイルより今はユリアン・レトリバーがアメリカの、スター誕生的番組に出た、それの審査員、見ました？皆さん動画ユリアンが部屋の泊まってるホテルの番号を伝えた相手っていうのが、それがサイモン・コーンウェルっていう人なんですけど、このね、このサイモン・コーンウェルっていう人がシニータを80年代のイギリスでね、発掘したんですよ。それでシニータは、まあ、こうやってソロでアルバム出したりとかすることになったらしいよねえ、みたいなんですけど、だってね、このサイモンっていうか、あれですね、記憶に皆さんに新しいと思うのは、ユリアンが、私の泊まってるホテルの番号はここで、とかつって、サイモンとかって言ってた相手、その人が、すんごいお金持ちみたいで、なんか、ちょっと億万長者になっちゃった系みたいな。まだシニータと付き合ってる頃は、いや、付き合ってるつかね、もう婚約までしてたんですって、シニータと。そうなんですけど、まあまあまあ今は結婚はしてないと思います。だけどまあ最初は、まあ、音楽プロデューサー、エグゼクティブプロデューサーみたいな役割だったと思うんですけど、それがね、なんかいろいろこう、なんだろう、株の売却なんだろうね、なんか企業を譲渡とか、なんかそういういいのがあって、とりあえずお金持ちになったんですってだからシニータなんかあげまんだなって思っててそしてで、まあこの番組いつも私お話しするときに、一応改めてそのアーティストのヒストリーをこうもう一回ね洗うんですけど、そしたらまたちょっとびっくりしたのが出てきて、このね、なんとシニータブラピーの無名時代の時付き合ってたらしいよびっくり。だっていや、私本当に最初ね、字面で見たんですよ、シニータブラピのブラピの恋愛遍歴みたいなのが出てきて、でシニータって文字が出てくるから、はどういうことと思って見たら、本当にね、まあ、当時はシニータの方がトイボーイが売れてたから全然スターで、ブラピはまだ駆け出しの、なんて言うんですかね、日本で例えるならなんだろうってふっと思った時に、私はヤグちゃんと小栗旬をふっと思い出したんですけどあの当時感っていうか、変な言葉かもしれないけど、うん、まあ、あの当時のそういう 格差ぐらいだったのかななんて思っちゃったりしました。なんでしょうね、このシニータって美輪っぽい声だから、美輪でも美輪明宏じゃないですよアーティストの美輪ちゃんの方、美輪みたいな、なんかね、こう見た目と全然違って声可愛いんですよ。本当もう見た目はね、同じブラック系の肌したシンガーでも、もうビヨンセとかホイットニーの方が全然綺麗なのになんでこんなブラピと付き合ってんだろうと思うのは、もしかしたら声かもしれないですよね。まああとはまだそのシニータと付き合った人しかわからない何かがあるのかもしれないんですけどもなんかどっちかって言ったらシニータの音楽性よりも恋愛遍歴の方にこうちょっと食いついちゃいましたで、まあ、最初にも言ったからあれですね、初期型の公演の話もちょっと織り交ぜていきますと、これもねシニータの楽曲が あれなんですよね、コントの私たちのバブルコントのバックミュージックにかける曲でね、もう脱落そうダメだったんですよこれなんでかっていうと、私たち女3人がああだこうだ後ろの男、まあ、初期型男衆をこう勝手に、品定めをしているっていうコントで、もうわちゃわちゃわちゃわちゃテンポよくパパってやるんですよ。で、前回はマイケル・フォーチュナティのギブ・ミー・アップかけて、まあ、あれがもうやっぱり一番最高峰なんですねこっちのテンションも上がるし、だけどもう今回はまた設定が違うから、またギブミーアップかけてたらその場所を同じ感じで、まあね、ちょっとゲームない感じもするじゃないですかと思って、ちょっと曲変えようと。で、曲のねテンポとしてはやっぱりこのシニータのね、まあ、それこそ GTO はちょっとゆっくりかな、Where Do Nice Girls Go という曲がこのアルバムの中にあるけど、ちょっとねノリのいい、でもノリ良すぎるとまたそのコントに支障があるので、ちょうどいい感じの楽曲とかね、あとムーランルージュとかもねあったんですけどね、やっぱり私たち女性のコントを喋る声引き立てるにはやっぱ男性ボーカルの方がいいんだろうな、マイケル・フォーチュナティみたいにと思って、で、ハブの公演やった時に、もう候補に上がってたけど、やっぱなちょっとパンチ弱いかなと思って、引き下げてた、今全然関係ないモトリークルーって浮かんじゃった、モリッシーじゃなくて、リック・アストリーって間違いそう、リック・アストリーの あれ「ネバゴのキンピラ」、そうそれタイトル忘れちゃったけど、そのリック・アストリー を選んで、まあ当時は本当に、マイケル・フォーチュナティの「ギブ・ミー・アップ」か、まあ男性ボーカルですごい売れたって言ったらリック・アストリーだったので、今回はリック・アストリーを使ったと。いうことでした本当にねリック・アストリーが出てこなくってなんでモリッシー出てきちゃったんだろう不思議な感じがしますが、まあとりあえずシニータの恋愛遍歴モテ具合にはあやかりたいです。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート・ギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート・ギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな。
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
ちなみに日本でもかよこがカバーしてた Toy Boy という曲、これはね英語を 習いたい、キッズ子供たちにとってもいい教材なので、なぜなら曲の中に、マンデーからサンデーまで、全部言うっていうのがねフレーズであるんです。マンデー、チューステー、ウェンズデー、フライ、あ、こうやって間違えちゃうでしょマンデー、チューステー、ウェンズデー、サーデー、フライデー、サタデー、サンデーナイっていう、曲があるので、ちょっとお子様で英語習いたいとかいう子がいたら、シニータのトイボーイをぜひちょっと聞いていただければなと思います。 YouTube で全然拾って、いただければと思います。それでは、エンディングなので告知いきましょうか。もうねとりあえず初期型終わったんで、でちょっと次の公演、今年年内の公演に関してはまだちょっと本決まりじゃないので、詳しく決まればお話ししましょう。そしてまあまあ初期型自体は来年以降本公演に向けて、今も頑張ってるのでさあまたおいおいご案内できればなと思ってます。あとはねワークショップの情報が随時アップしたいんですけど、場所取ってないんですよねそうそう、抽選券がなくって、1ヶ月前とかにこう急遽取らないといけない感じなんで、すいません裏事情ですけどもまたご紹介できればなと思います。それではモッシュのフォックスミュージック、今月はこの辺で、また来月の第4土曜日にお会いいたしましょう。 See you next time。 この放送はプレゼンティッドバイアートヒルズミュージックの提供でお送りいたしました。